呼ぶ気の福音第1回、主が与え、主が取られるという主題で、呼ぶ気の第1章です。さて、災害は忘れた頃にやってくると言いますけれども、災害とか苦難がここまで日常化すると、災害は忘れなくてもやってくる、あるいは災害は忘れたいのにやってくるというのね、そういう思いがしますよね。そして災害とか災難に遭うとですね、因果応報の原則によるのだろうかというふうに思うわけです。でも自分にその原因が思い当たらないと心の中に思います。不条理だ、わけがわからないというふうに不条理さを覚えるわけですね。実は呼ぶ気の主題というのはそこにあるんです。苦難とか災害に遭遇するのに信仰のあるなしは無関係ですね。しかし正しい人がなぜ不条理な苦難に遭うのか、これに真っ向から取り組んでいるのが呼ぶ気なんです。そういう意味で今の私たちに最もふさわしい書の一つではないかと思うわけですね。それでまず呼ぶを襲った苦難ということを見たいと思います。苦難の前の呼ぶのことが冒頭に書かれていますね。渦の地に呼ぶという名の人があった。その人となりは全くかつ正しく、神を恐れ悪に遠ざかったとあります。ですから渦という土地の人だということがわかります。ところが渦という土地は聖書にはないんです。だからどこなのかがわからない。ただ人の名前としては出てくるんですよ。例えば創世記の中にですね、こんなふうにあります。セムの子アラムの子孫はウズ、ホル、ゲテルという人の名前として出てくるわけなんですよ。セムと言いますとノアの息子はセム、ハム、ヤベテですから、そのセムの子孫の名前として出てくるわけなんです。でアラムの子孫と言いますから、アラムというとメソポタミアなんですよ。今のイラクにあたるわけですね。ということでこのヨブという人は異邦人、しかも聖書には初め名前が出てくるとその人の系図が出てくるのが普通なんですが、ここには系図がないんです。ですからヨブは人間一般の代表者だというふうに言うことができます。そういう意味で苦難は民族を超えるということ、ここは冒頭が象徴的に表していることになりますね。さてヨブの人となりなんですけれども、全くかつ正しかったと言っています。この全くというのはですね、信仰的に無傷で完全という言葉が使われています。で神様に捧げる動物犠牲というのは無傷で完全でなければならない、その言葉なんです。信仰的に傷がなかったということを表している言葉なんです。それから正しくというのは道徳的に義であるということですから、罪がない人だった。すごいことですね。これ無傷完全、罪がない。ですから彼は神を恐れ悪に遠ざかっていた人だったということが苦難前の呼ぶの姿として描かれているわけです。そして彼にはたくさんの恵みが与えられていたんです。男の子は7人、女の子3人、家畜は羊が7000、ラクダが3000頭、牛が500首匹、メロバが500頭で、しもべも非常に多く、この人は東の人々のうちで最も大いなるものであった。そして子供たちは自分の家で祝宴をいつも持っていたということがありますね。五節にですね、こんなふうに書かれています。その振る舞いの日が一巡り終わるごとに、ヨブは彼らを呼び寄せて整列し、朝早く起きて彼らすべての数に従って燔祭を捧げた。燔祭というのは全生の生贄を神様に捧げることです。おやと思いませんか。これは本来は祭司がするべき祭儀ですよね。ところが ヨブが賛祭を捧げているということで、ここで想定されているのはモーセが祭祀制度を確立する以前の族長時代のことが考えられているということがわかります。族長というとアブラハムとかですよ。ですから時代的には紀元前の2000年ぐらいですから、今から数えるとどのぐらいですか。今2022年ですからね、約4000年前です。そうするとヨブ記というのは、ある人によるとですね、モーセ五章よりも古い古代文書ではないかという人もいるくらいです。4000年も昔の古文書ですよ。でも一度読んだことがある方はもう一度でわかると思いますけども、この中に展開されている神学論争は非常に緻密なんです。そしてヨブ記そのものの構成というのは、今日の手法をご覧ください。ヨブ記の構造というのがありますが、前後にですね枠ができているんです。この枠の中に3章と29章から31章までヨブの独白というのがですね1と2あります。その中に友人たちとの討論があるわけです。第1回、第2回、第3回。そしてこれが終わってから神からの挑戦とヨブの応答というのが2回続くんです。そして最後にこの物語が締めくくられている。構成としてもがっちりしたものなんですね。そうすると古代文書といえども、昔の人はこんなに緻密な考え方をしたんだ、こんなにしっかりしたものを残してるんだ。昔の人というのはもう教育も何もなくてボワーンとした人というのはイメージがなかったでしょうか。そんなことはないんですよ。ヨブ記を見るとですね、非常に緻密な構成がなされているということがわかります。さて6節から天上の会議が記されています。こんなふうに始まっていますね。ある日神の子たちが来て主の前に立った。サタンも来てその中にいたとあります。サタンが出てくるんです。やっぱり昔の文書だからサタンが出てくるのかというふうに、非科学的なというふうに思うでしょうか。聖書はサタンは実在すると各所で告げています。サタンとは何者なのか、いろいろなところに言及があるんですけれども、有名なのはイザヤ書の中なんですね。これはサタンの実在と起源を示す箇所だというふうに言われています。黎明の子、明けの明星よ、あなたは天から落ちてしまった。もろもろの国を倒した者よ、あなたは切られて地に倒れてしまった。あなたは先に心の内に言った、私は天に昇り、私の王座を高く神の星の上に置き、北の果てなる周回の山に座し、雲の頂に昇り、糸高き者のようになろう。しかしあなたは黄泉に落とされ穴の奥底に入れられる。あなたを見る者はつくづくあなたを見、あなたに目を留めて言う、この人は地を震わせ国々を動かし、世界を荒野のようにし、その都市を壊し、捕らえた者をその家に解き返さなかったものであるのか。イザヤ書の14章12節から17節の御言葉です。このようにサタンというのは本来は天使だったんです。しかし高慢によって地に落とされた堕天使というふうによく言われます。ただサタンという名前はですね、告発者を意味します。人間の罪の告発者です。ということで天上の会議に出席を許された存在であるけれども、人間の罪を告発するものとして天上会議に出席していたというわけなんですね。ですからここで描かれているのは裁判官が神様です。サタンはいわば検察官なんですね。そして被告はヨブだと、こういう構図になっているわけなんですね。ただ私は法律を学んだときに刑法の先生は検察官出身の先生でした。検察官はサタンじゃないんですよ間違わないでくださいね。この検察官というのはですね、検察官にだけ刑事訴訟を起こす権限があるんです。私たちにはないんです。ご存知でしょうか。私たちはね、起訴を 申請することができるんです。でも実際に裁判所に起訴をすべきかどうかを判断するのは検察官だけなんです。そうでないと世の中は訴訟だらけになってしまいます。社会の混乱を防ぐために検察官があるんですということなわけなんですけども、まあいわばサタンは検察官の役割として天上会議に出席していたということになるわけです。その神とサタンの会話が8節からこのように記されています。主はサタンに言われた。あなたは私のしもべヨブのように全くかつ正しく神を恐れ悪に遠ざかる者の世にないことを気づいたか。サタンは主に答えていった。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼とその家及びすべての所有物の周りにくまなくまがきを設けられたではありませんか。あなたは彼の勤労を祝福されたので、その家畜は地に増えたのです。しかし今、あなたの手を伸べて、彼のすべての所有物を打ってごらんなさい。彼は必ずあなたの顔に向かってあなたを呪うでしょう。主はサタンに言われた。見よ、彼のすべての所有物をあなたの手に任せる。ただ彼の身に手をつけてはならない。サタンは主の前から出ていったとあります。まあ、その結果ヨブを次々と苦難が襲うわけです。13節から17節までに記されていますけれども、家畜と財産がすべて失われます。シバ人が来て略奪していくんですね。それからカルデア人が来てやはり略奪していく。シバ人というのはエチオピアのあたりの人のことをよく言うことが多いんですけれども、カルデア人、あ、やっぱりメソポタミアだというふうに思うわけですね。それから落雷によって全部失われる。それから18節から19節では、これは本当に悲惨ですよ。子供たちが全員死ぬんです。こんなふうに描かれています。彼がなお語っているうちにまた一人が来て、あなたの息子娘たちが第一の兄の家で食事をし酒を飲んでいると、荒野の方から大風が吹いてきて家の四隅を打ったので、あの若い人たちの上に潰れ落ちて皆死にました。私はただ一人逃れてあなたに告げるために来ましたというわけなんですね。荒野の大風、これはアラビア半島から吹いてくる東風です。シロッコと呼ばれるものなんです。それによって子供たちが全員死んだ。そういうことが次々と起きてくるわけですね。ヨブの信仰が試されるわけです。さてここでサタンは信仰をどのように見ていたのかということなんですけれども、先ほどの9節の言葉が典型的に表しています。サタンは主に答えて言った。ヨブはいたずらに神を恐れましょうかと言っています。このいたずらにという言葉はですね、最近の訳では理由なしにというふうに訳されています。この言葉の語源を見てみますと、恵み、慈しみという言葉です。つまりサタンはこう言っているわけです。ヨブはあなたの恵み、慈しみなしに神を恐れましょうかと言っていることになります。言い換えれば、恵まれて幸せだから神様を信じているんだ、恵みが奪われることを恐れて神様を信じているだけなんですという信仰感です。こういうのを何と言いますか。ご利益信仰なんです。サタンは人間の信仰はせいぜいそんなもんだと言っていることになりますね。しかも10節では、あなたはまがきを設けられたではありませんかと言っています。このまがきというのは周りを守る垣根です。神様がヨブを守っているから神様を信じているだけです。この周りを守る垣根を取り外せばヨブは信仰を捨てるはずですよと言っているわけなんですね。11節、しかし今あなたの手を伸べて彼のすべての所有物を打ってごらんなさい。彼は必ずあなたの顔に向かってあなたを呪うでしょう。こんなふうにサタンは私たちの信仰を見ているということがわかるわけなんですね。恵まれ守られているから神様を信じているだけだ これは言い換えるとどういうことですか？神様、人間はあなたをしもべのように思ってますよ。人間が神のしもべじゃなくて、神が人間の奴隷になっている、そういう信仰感ですよ、言ってることになりますね。しかしそれに対して主はこう言われました。見よ、彼のすべての所有物をあなたの手に任せる。ただ彼の身に手をつけてはならない。神様はこう言っておられるんです。ヨブの信仰は本物だ。私はヨブを信頼している。やってみなさい。神様はヨブを信頼しているんです。ただその後、数々の苦難が彼を襲うわけですね。さて、ヨブの信仰はどのようなものなのか、それが20節から書かれています。この時ヨブは起き上がり、上着を裂き、頭を剃り、地に伏して拝し、そして言った。私は裸で母の胎を出た、また裸で賢子に帰ろう。主が与え、主が取られたのだ。主の皆は本別かな。上着を裂き、頭を剃り、これは喪に服する悲嘆の表現ですね。そうですよ、子供がみんな亡くなったんです。財産がすべて失われたんです。彼は本当に悲しみ嘆いているんですね。そして21節、私は裸で母の胎を出た、また裸で賢子に帰ろう。そうです、私たちも裸で母の胎を出ました。裸で賢子に帰ろう、これは神と人間との関係の厳然たる事実です。私たちも地上のものを一切持っていくことはできません。ヨブが言う通りなんですね。そして主が与え、主が取られたのだ。これは本当に悲痛な叫びだと思います。主が与え、主が取られたのだ。大きな悲しみと憤りに近い悲しみを持って彼は叫んでいるんですね。これ決して悟り切った言葉ではないと思います。主が与え、主が取られたのだ、そんなね、平然とした言葉ではないと思います。彼は叫んだはずです。私はここまでは何とかついていけるんです。でも次のヨブの言葉はなんか大きなギャップを感じてですね、納得しかないんです。ついていけないんです。というのはヨブがこう言ったんです。主の皆は褒むべきかな。私なら決してこんなこと言えないだろうと思うんです。でもヨブは言ったんです。主の皆は賛美されるべきですと彼は絶叫してるんですね。そしてヨブ記第一章は次の言葉で結ばれています。すべてこのことにおいてヨブは罪を犯さず、また神に向かって愚かなことを言わなかったと結んでいます。サタンの目論みは失敗したんです。ヨブ記はこの信仰の高みに私たちをやがて導いてくれるはずです。でもこれは本当に大きな悲嘆の真っ只中にいる人の叫びですね。おそらく歯を食いしばって、主の皆は褒むべきかなとヨブは叫んでいると思います。ヨブはでもヨブ記の最後でこの言葉を心から神様に語るんですね。私たちもその同じ高みに登っていきたいものだと思うんです。このことを読みながら私は思ったのは、ヨブを襲った災難とか苦難というのは神様とサタンとの会話を読んでいる私たちには事情がわかります。でもヨブからすればこれは不条理でしかなかったんです。そしてヨブ記の中で神様とサタンとの会話は一切説明されないんです。読んでる私たちには分かってもヨブには告げ知らせられないんですね。不条理極まりない苦難だったと思います。 ただ歴史上最大の不条理な苦難はイエス様の十字架という受難です。ゲッセマネでイエス様は何と祈ったでしょうか。マルコはこのように伝えています。そして少し進んで行き地にひれ伏し、もしできることならこの時を過ぎ去らせてくださるようにと祈り続け、そして言われた。アバ父よ、あなたにはできないことはありません。どうかこの杯を私から取り除けてください。イエス様は一度ここでですね、もしできることならと言ったんです。でも交渉会の中でもしできるならというのかとイエス様はおっしゃったことがありますね。神にできないことはないと。そのイエス様がですね、ここで十字架が迫っているときに、もしできることならこの杯を過ぎ去らせてくださいと言って、あ、でもアバ父よ、あなたにできないことはないんです、ありませんと言い直してですね、どうかこの杯を私から取り除けてくださいと言ったんです。しかしその次の言葉、しかし私の思いではなく御心のままになさってくださいと祈りを結んでいます。これはまさしく本当にイエス様の大きな痛みだったと思いますね。叫びだったと思います。そして十字架上でイエス様は何と祈られたでしょうか。エリエリレマサバクタニ、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。これはまさしく不条理の苦しみの叫びですよ。でもやはり十字架の上でですね、父よ、私の霊を見てに委ねますと言って息を引き取る直前に終わったと言いました。これは新改訳が正しく訳しているように完了したという意味の言葉です。テテレスタイという言葉です。完了した、全人類が犯した罪の罰を一身に引き受けるという、これは不条理極まりない任務を完了したという完了宣言なわけなんですね。なぜイエス様はこの不条理な任務を引き受けたのでしょうか。それは神が愛だからです。そうしなければ誰一人として救われる者はいないからです。イエス様はこの不条理をお引き受けになったわけなんですよね。ヨブは主が与え主が取られると言いました。不条理に思われる苦難にも神様のご計画があるんです。なぜそう言えるのか。それは不条理な苦難の極めがイエス・キリストの十字架だからです。私たちはヨブの信仰告白にイエス様を思い合わせますね。ヨブはこう言ったんです。私は裸で母の胎を出た、また裸で賢子に帰ろう、主が与え主が取られたのだ、主の皆は本べきから。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、思いがけずに遭遇する苦難の中で私たちは不条理だと叫びがちです。しかしイエス様の十字架と復活を思うとき、この不条理があったればこそ私たちの罪が許され、永遠の生命の希望への道が開かれたことに感謝いたします。たとえ悲嘆に暮れることがあっても、愛なる神様を信じ続けます。主の皆が崇められますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。